ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、早速ですが社長、今月は住宅の断熱の話をしていただきましたね。
はい、はい、壁の断熱、屋根の断熱、先月から引き続き断熱の話をねさせていただきました。先々月4月の断熱冊子まで含めると3ヶ月を通して住宅の断熱の話をしたわけですよね。
そうでした。冊子の話から3ヶ月連続でしたね。まあ、それほど住宅において断熱性能がいかに大事かということが分かりますね。
そうですね。賀来さん、印象に残った話やワードはありますか？
はい、サッシだとベアガラスと樹脂サッシですね。あとそれとアルゴンガスが入っていたり、断熱性を高める金属がコーティングされてる、なんだった、あのロー
イーですね。
あ、そうローイーですね。でも日本では樹脂サッシの普及率が 20% ぐらいだと聞いてなんかがっかりしました。
はい、そうですね。韓国は 80%、先進国の中では日本はかなり遅れています。
それから壁は外張り断熱ですね。柱を通して熱が伝わりやすい内断熱より、柱や壁の外側に設置する外張り断熱の方が断熱効果は高いんですよね。
はい、その通りです。
でも外張り断熱も少数派って聞きました。これも残念ですね。
そうですよね。では屋根はどうですか？
屋根は断熱といっても遮熱をしなければ効果が低いって確か聞きました。
そうですね。遮熱の考え方は壁にも必要ですが、夏の太陽のあのね熱射を受けるこの屋根こそ遮熱は必要です。なんといっても夏の熱射の約9割を屋根で受けるわけですから。
はい、屋根の遮熱も残念ながらほとんどの住宅がやってないということでしたよね。夏の屋根裏がとんでもなく暑くて、1階より2階の方がかなり暑くなる理由でしたよね。
はい、他にもありますか？
そう、最後にお話ししてくれた湿気のことですね。日本の気候は湿気が多くって蒸し暑いですね。まあ、この点についてもほとんど考えていないということでした。で、社長、ということは日本の住宅のほとんどが断熱性能が全然ダメっていうことなんでしょうか？
はい、まあそういうね住宅が存在していることは事実ですが、この頃のね新築住宅は断熱性能がね高いものも結構立ってますよ。
そうなんですか？その割には冬は暖かくて夏はもっと暑いという家が多いようなイメージがあります。だって各部屋にエアコンがついているのが普通だし、全館冷房のすごい装置や設備があるなら涼しいでしょうけれども、まあ、それは住宅の性能とは少し違うような気もしますし。あ、そうだ社長、今日はどんなお話をしてくださるんでしたでしょうか？
はい、そうですね、せっかくですから、大井建設の断熱性能の話をしましょうか？
そうですね、せっかくですからぜひ大井建設の家の話をしてください。
はい、わかりました。それではね、壁から説明します。
はい、壁からお願いします。
はい、壁は内断熱と外張り断熱を両方使っています。まあダブル断熱ですね。
外張りだけでなく内断熱を加えてるんですね。
はい、そうです。外張り断熱には断熱性能が高いネオポールという名前の EPS ボードを貼ってます。 EPS というのはビーズ法ポリスチレンフォームのことを言いますが、まあ、代表的な断熱材ですね。もう一つ特徴としては透湿、つまり湿気、この水蒸気を通すということですね。これで、この湿気に強いということでもあります。劣化しにくくて性能が長く保持されます。それから非常に燃えにくく、 有毒ガスを発生させません。
うん、すごくいい断熱材ってことですね。これを外張りで行うわけですよね。まあ、これだけでも良さそうなんですけども、内断熱もするわけですね。
そうです。あ、実際この外張りだけというね、住宅もありますよ。しかし、うちは内断熱も行います、うん、使う材料はセルローズファイバーです。
セルローズファイバー、どういうものですか？
はい、直訳すれば木質繊維。これ流通しなかった新聞紙を細かくねしたものなんですね。紙は木の繊維で作られてますからね。
なるほど。
この新聞紙は実はね、アメリカのものなんです。使われてるインクがね、これ大豆インク、植物性だからですね。
アメリカですか。日本の新聞紙じゃダメなんですか？
いや、ダメということはありません、うん、植物性や安全なものならいいんですね、うん、でもこれね、化学インクが結構ね日本は多いですから、うん、これ気をつけなければなりませんね。それともう一つ大事なものが入っています。硼酸です。
硼酸ですか？
はい、硼酸が入っていないとね、燃えます。
うん、紙ですもんね。
その通りです。でも硼酸が入るとね、これ燃えなくなります。ただし必要な濃度があるんですね、うん、うちはねこれ 23% 入っています、うん、同じような製品が、まあ、結構ありますが、濃度が足らないと燃えるんですね、うん、それと硼酸自体も気をつける点があります。
使ってはいけない硼酸もあるということですか？
おっしゃる通りです、うん、硼酸と一口に言ってもものすごい数の種類があります。中には当然人体に悪影響のあるものも数多くありますね、うん、虫を殺す力があるわけですからね、
うんうん、確かに防虫剤に硼酸使われていますね。
はい、うちの硼酸はボロンシャープ10というね、これ人に安全なものを使っています。
うーん、
どのくらい安全かっていうと、うん、これね、口の中に入れた時に塩のね6倍安全なんです。
うん、調味料に使うあの塩のことですよね。へえ、塩の6倍安全、そりゃ安全ですね。
はい、それで肝心の断熱性能ですが、うん、一般的によく使われるグラスウール、うん、ね、このグラスウールより、まあ、4割ほど高い性能をね持っていますから、まあ、性能としてはねいいですよね、
うん、
でもセルロースファイバーの特徴はこれだけじゃないんです、うん、防音効果がすごいんです。
防音、断熱材なのに防音もするんですか？
そうです。おそらく防音の機能を持つ断熱材は他にはないですね。
うん、
多少音をね防ぐなんていうのも、あるかもしれませんが、もうねこれ段違いです、うん、もう比較になりませんね、うん、それともう一つね、とても重要な効果があります。加古さん、なんだかわかりますか？
うん、何でしょう。あ、でも今月のテーマの中で湿気がキーワードになってましたね。じゃあ湿気に関係するんじゃないですか？
はい、加古さん、ご明察です、
うん、
セルロースファイバーはそれ自体でね湿気をコントロールできるんですよ。これ湿気が多いときは吸収して部屋の湿度を下げ、
うん、
それからカラカラに乾いているときは含んでる湿気を放出してですね、
うん、
部屋の湿度を、ね、上げてくれます。これを調湿効果って言います。
うーん、すごいですね。セルロースファイバー、断熱に防音に調湿、一人で何役もこなしてしまうスーパーマンですね。
はい、実はねもう一つあります。
え、
蓄熱です。
蓄熱、
はい、つまり保温してね、部屋の暖かさや涼しさをこれ保つ効果もあるんですね。
うーん、蓄熱ですか。熱を蓄える性能ですね。
はい、まあ断熱材には多かれ少なかれこういう力はあるんですね、うん、あの断熱性能がね高いものほどこの蓄熱の能力がね高い傾向にあります。でもここで注意しなければならないことがあるんですね。
うん、注意する点ですか。
そうです。特にねこの夏の熱射ね、
うん、
太陽の熱をこれ蓄えてしまったら全く逆効果になってしまいます。
そりゃそうですよね。あ、思い出しました。前に大井建設の家と隣り合う住宅の外壁を確かサーモカメラで写した写真を見せてもらったことがありました、はい、あれですかね。
はい、そうです。加古さん、この写真ですね。
あ、写真、あ、この写真、うん、そうそうそうそうでした。全然違いますね。見て色が違うのが分かります。これですね、これこれ。
全然違うでしょ、うん、これはあの島田市でね建てさせていただいたところの写真です、
うん、
まあ晴天とはいえ3月下旬でね、お隣とはこれほどの温度差になっています。これね、これ赤と黄色
ですもん ね、 ね、
本当に違いますよ ね、うんうん、ね、真夏にはこれねどれほどになるか、まあ、想像するに難くないですよね、
うん、
何度も言いますが炎天下に止めた車のボンネットと同じことがね住宅でも起きているんです、
うん、
ここで最大の効果を発揮するのが遮熱です。
遮熱、太陽熱の影響を受けないようにして外壁自体が熱を持たないようにする方法ですね。
はい、その通りです。うちは特殊な漆喰によるこれ塗り壁になりますが、太陽光のね 73% 反射するんですね、
うん、
だから外壁が熱くなりません、
うん、
こういった遮熱の技術を取り入れているところはね残念ながら本当に少ないですね。
うん、冬の壁のように熱くならなければ全然違いますもんね。大井建設は遮熱をしてなおかつ外断熱と内断熱をする。すごいですね。
はい、最後にもう一つね、うん、これ断熱ではありませんが室内側の壁、
うん、
これね漆喰を塗ります。
うん、
はい、この漆喰には優れた調湿効果があります、うん、つまり体感温度が下がるんですね、
うん、
冬は逆にねこれ体感温度が上がります。
うん、そうなんですね。体感温度も大事でしたよね。
はい、大事です。そして壁に使われている材料は全てこれね密着こうされてるんですね、うんうん、でなおかつこれ全部湿気を通す透湿性能を持っています、
うん、
だからこの家の大敵である壁内結露の心配もないんですね。
本当によく考えられてるんですね。
そうでしょ、うん、壁だけでもまだまだね伝えたいことねまだいっぱいあるんですよ。ね、だから、もっとね話をしたいんですがね、まあでもそろそろ屋根の話に移りましょうかね。
そろそろ、
はい、屋根断熱にもね遮熱と断熱の技術を使っているのですが、加古さん、屋根の遮熱に使われている材料は何でしたっけ。
はい、あの確かアルミを使われているんでしたよね。
はい、はい、
あのというかあのそろそろ屋根の話と言いましたけど、社長もうかなり時間オーバーしてますよ。
そうですか。それはすいません。
はい、
じゃあまた今度の機会に。
はい、はい、ではまた次回、気になりますが楽しみにしてます。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、ありがとうございます。先ほどね、あの池田社長と加古さんの話で出てきたサーモカメラの写真、この外壁の温度がねこれぐらい違いますよという、
うんうん、
あの写真はまたホームページやねフェイスブックとか、うん、インスタグラムに上げて、うん、まあ、今ラジオだとね見ることができませんので、うん、また分かるようにしたいと思います、うん、
はい、
では時間がありませんが社長、
はい、
本日の私の話は、
はい、
あのパンケーキ症候群のことです。
パンケーキ症候群、
はい、ネットニュースで見たことがある方もいらっしゃるかと、
文字見たことがあるんですが、どんなものなんだろう。
これはあの梅雨時から夏場にかけて注意をするということで、多分今頃ニュースになっているんですね。
あ、そうなんだ。
でこのパンケーキ症候群とは、あの別にフルーツもりもりでクリームたっぷりのパンケーキがやめられない症候群ではなくて
違うんです。
違います。あの食べ物のアレルギーでもない
で。でもない、
うん、はい、別名を蛍光、口からね取るですね、うんうん、蛍光ダニアナフィラキシーと呼ばれ、 ダニが侵入した粉製品を食べることでアレルギー症状を起こす、ダニが原因のダニアレルギーなんです。ちょっとショックですね。
そうなんだ。
そう。
そうだ。ダニ食べちゃってたことあるんだ。
ダニ食べちゃってたかもしれない、っていうのが、まあ、あの主なのがそのようにパンケーキの粉とかお好み焼きとか、あと小麦粉もそうですよね。お家の中で保管している粉状のもの、あれいくら密閉しててもやっぱりね、ダニが入ってくる可能性があるんです、でこのダニアレルギーが起きると、粉製品食べてからですね30分以内に皮膚粘膜が赤く腫れたり、息苦しくなる、動悸がする、お腹が痛いで気分が悪くなったり吐いたりする、こういう時はすぐ救急車を呼んでください、それぐらいのアナフィラキシー症状ですので、危ないな、なんかおかしいなと思ったら、すぐに救急車っていうぐらいのアレルギーなんですね、でこのアレルギー防ぐ方法としては残った粉の使い残しですよね、使い残しの粉、これを開封後は冷蔵保存をしっかり守って、あるいは早めに使い切るっていうことだそうです、いくら加熱をしても、ダニの死骸や排泄物っていうのはアレルギーとなって口から入れた場合はアレルギー症状を引き起こすということなので、ちょっとね建物の話の時よくね、ダニカビって話ありますけれども、実は食べてるかもしれないっていう
中に、
そういうおかない話を今日はしました。またちょっとね詳しいこと、これとっても大切な話なので、また機会があったらしたいと思います。
はい、いつまでも持つなんて思ってずっと置いてあったりしたこと、そういえばありました。怖いですね。
怖いです
ね。気をつけねばと思いました。特にこの季節ってことですね、
そうです、梅雨時から夏場が多くなるということです、
はい、パンケーキ症候群という言葉覚えておきます。気をつけます。さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。